奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフューチョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
まず日経の一面トップ、はい、iPS 細胞、 iPS 細胞の特許延長へ、
はい、
京大が研究資金を確保。これがですね、2006年に、はい、その山中教授が特許を取ったわけですね、開発に成功して、
はい、
それから20年経つわけですよ、
はい、もう20年なんですね、うん、
だから2006年に成功して2012年にノーベル賞ですね、
はい、そうですね、生理学医学賞受賞ですもんね、うん、
この2006年に開発して以来、
はい、
まあ、この時のが基本特許で、
はい、
基本特許の他にその例えば製造に関するいろんな特許、関連特許をたくさん出すわけですね、
はい、
でこれのライセンス収入が、昨年、一昨年度か24年度で、10.5 億円あったんです、
はい、
うん、ところがこれがこの12月で切れると困っちゃうわけですね、
はい、そうですね、
あの iPS 関連の 10.5 億円の特許収入って京大全体でいうと 13.8 億円ですから74分の3が iPS なんですよ、
う
ん、
はい、っていうことですね、
うん、ちなみに東大は 7.6 億円ですから、
はい、
iPS 細胞の特許よりも東大の特許収入の方が低い、
うん、
まあ、だから京都大学がダントツで高いよ、
ね、高いですね、
iPS のおかげでね、はい、うん、これはやっぱりちょっと特許なくすってわけにはいかんので、
はい、
5年延長ですね、
うん、はい、
でこの他にもたくさん、製造とか利用方法に関する特許出してますから、
はい、
全てがいっぺんになくなるわけではないんですけれども、
なるほどね、はい、うん、でも、まあ、全ても更新してか、特許ってやっぱり更新していかなきゃ
そうです
ね、ってことですもんね、
特許庁にこれを出すわけです、
はい、
今、パーキンソン病の治療薬だとか、あの心臓病向けの治療薬だとか iPS 細胞を使ったやつが、
はい、
だんだんと、
まあ、実用化されて、
実用化されつつある、
ね、はい、
条件付きで承認を得てるんですね、
はい、
だから、まあ、これだけのなんというか世の中への貢献が見えてくるわけだから、
はい、
こういう基本特許は やはり日本で取っておきたいですね、
うん、そうですね、であとでもこれ山中さん、高額の特許料を徴収しない戦略っていう、これもいいですね、他が利用して、
割とオープンな感じにしたんです
っていうことですよね、
利用料を安くしたんですね、はい、特許料で稼ぎたいっていう人は当然いるわけで、
はい、
ところが山中教授はこれはもう、世界のためだ
と、そうですね、共有財産だっていうことですね、
世界のための財産だっていうことで、はい、ただにはしなかったんですけども、安くしたんですね、はい、低く抑えたんですね、
はい、
まあ、これはとても大事な、はい、戦略ですね、
ですね、
これのおかげで世界中で iPS 細胞を研究することができるようになったわけですからね、
はい、
やっぱりこういうオープン戦略っていうのは、
うん、ね、そうですね、
すごく大事、
研究では大事ですよね、
ですね、
はい、
はい、まあ、これは日本が世界に誇るものなんですが、今やこの iPS 細胞、日本よりも他の国の方がたくさん研究してるぐらいでね、
まあ、お金の注ぎ方が、
そうなんですよ、
だってこれ山中先生走ってお金集めたりしてたじゃないですか、
山中教授がね、走り回って金集めするようじゃダメなんですよ、
ですよね、
もう国がドカーンと入れないといけないんですけどもね、
そうで、発見した20年前ですよ、ま
あ、そう
で、これすぐにはね、この発見はすぐに実用化にならないのはしょうがないことなんでね、うん、
今国は実は10兆円ファンドといって、はい、大学 の研究開発に、うん、はい、10兆円のファンドをつけて、これから増えると思います、
はい、ね、研究力入れてほしい、
頑張ってほしいです ね、
はい、
はい、次いきます。同じ日経の一面トップの横に金融庁が AI 開発っていう記事がありましてね、なんでここで紹介してるかっていうと、
はい、
金融庁が AI を開発するっていうのは珍しい話です、
はい、
しかもこれは地銀とか金融機関向けの AI なんです。
なるほどね、
主に顧客対応向けですね、結局金融業だと窓口があったり問い合わせ窓口、電話の相談とかもあったりして、はい、結局人手が必要なん ですよね。
そうですね。
でそこを AI で変えようっていうのはもう前から随分いろんなところでやっているんですよね、はい、それをあの金融庁がそういうことをやれない体力の小さい例えば地方銀行地銀ですねそういったところに無償提供しようということをやってるんです、はい、ただ銀行ごとに商品が違うわけですから、う
んはい、
当然 AI に覚えさせる内容も違うわけじゃないですか、はい当然答えも違いますよねそういったのは自分で、当然入れるとして、まあ、そこはノウハウなんで入れるとして、
はい、
これまでの積み重ねもあるからそういったものを、AI に学ばせるんですねでもそのベースとなる AI を金融庁が、この間の、
はい
補正予算で7億2000万円つけたんですね、
はい、
でほら融資の稟議書の作成の補助とか、はい、校内の問い合わせ対応融資の稟議書って我々見たことないわけです校内の話だから、
はい、
内部処理ですからね意外と時間かかるんですって
なんか変わりそうですよねしかも融資の稟議ですね
そうそうそう、はい細かいまあ、入れる項目が決まってるんでしょうね、
はいはい、
だから AI でできるんですようちの会社なんかも随分 AI でいろんなもの作ってますよう
そうですか
まあそれはコンサルティング会社なんでうち、
はい、
当然 AI を使いますね
そうですよね、うん、でもこれは金融庁大丈夫ですかこういうの開発はいまあ、金融開発のち会社違う会社なんでしょうけど
ここならば大丈夫金融庁が作るわけじゃなくて、
はい、
金融データ活用推進協議会が作るんですね約440社入ってるんだけど、
はい、
実際作るのは、
はい
シグナントという AI 開発の会社と NTT データ、
はいはい、
まあ大丈夫でしょう
大丈夫ですか、
うん、
なんかコロナの時のこうなんかこうねになんかこうなんかこういうの作ると不具合があったりとか
あったあった
みんな忘れがちですけれども
ありました、
ね、何かこういうシステムはもうなんかこうね、
どっかもあれはだからスマホのアプリでしたよね
一手にどっかがやるとかないんですかね、うんまあ、どうしても
それをやるとダメなんですよ、
うん、
競争が働かないから、
うん、じゃあというか金融庁がやるんじゃなくてあれデジタルありませんでしたっけ
デジタル庁がやる
デジタル庁ってどうしてできたんでしたっけどうしてできたんでしたっけ
やるの
は
政府内のシステムの対象でこれ政府内のシステムじゃないんですよ、
ね、分かってますけどね、うん、分かってんですけど
そういうことやってたらデジタル庁やること多すぎて、
うんうん、そうですか、うん、デジタル庁何やってんですかねでも
頑張ってますよ
頑張ってますか
頑張ってます、
ね、奥井さん詳しそうですから、
はい、
また教えてください、
はい、いずれにしてもね、
はい
ここなら大丈夫じゃないかなと思います
分かりました
最近は AI エージェントとい って、
はい、
内部の業務フローっていうのがあるじゃないですか、
はい、
プロセス業務プロセスってのがあって、うんはい、それの流れをこう管理するやつっていうのは当然もう各社あるんです、
はい、
あるんです、
はい、
だけど今回のそれではなくて、うん、あくまでも入り口のところだけなんです ね、
うんね、はい、
入り口のところだけであればまあ大丈夫でしょう、はい、なんでこんなものを作るのか、
はい、
予算をつけて作るのかっていうとやっぱり体力のない地銀にもきちっとした対応ができて、はいこれで省力化できるはずなんでね、
う
ん
はいまあ、地銀もねなくなっちゃうと困る地域がありますからね、は
い、これで浮いた人であるいは浮いた予算で、はい、もっと営業力に力を
そうです、ね
使うとか、
はい、
新商品の開発にお金かけるとか、はいまあ、そんなようなことをですね。
ありました。うがった見方をしてすみませんでした。いやなんか政府がやることは疑ってかかれみたいなね。
あ、それいけないです。
悪い姿勢を今見せてしまいました。
政府の人も、
はい、反省しました。
政治家も官僚も真面目な人ばかりです。
はい、そうですよね。
ごくごくごくごくたまに変な人はいますけど。はいはい、
そうですよね、
はい。
まああとシステムのあれですよね。縦割りとかの硬直化がなんかね。
う
ん、
まあシステムはね、はい、ちょっとシステムなんでね複雑なんですわ話がね。
はい。すいません、はい、うがった見方をしました。はい、反省します。はい。
次はですね。はいそしたらこれ行こうかな、
はいはい、
日本へのサイバー攻撃が、
はい
は
い
中国が中心であるということが明らかになったっていう話で、なるほど、
はい、
なぜかというと、
はい、
中国の春節、
はい、
今年は旧正月ですか、今年は2月の15から23日の期間中、
はい
はい、いわゆる、はい、フィッシングメールなんかのサイバー攻撃が7割減少していた、日本に対して
7割ですか。
つまり
すごい休んだってことですか。
ハッカーは春節で休んでいた、はい、
なるほどね。休み取るんですか、ハッカーも。
ハッカーも休みを取るんですね。
ハッカーも休
み、さらにですね、はい、平日、
はい、
中国時間の9時から5時に集中していて、
はいはい、
5時過ぎは少なくなってるんですね。
でも
これ中国時間の話ですよ。
なるほどね。
だから
でも時間帯は確かにありますよ。
これは組織的にサラリーマンでハッカー集団がサラリーマン的に仕事をしていて、ただ毎日その組織でひたすら日本を狙ってサイバー攻撃を仕掛けてるっていう、中国でそういう部隊がいることはもう分かってはいましたけど、こうやってなんかあからさまにね。
でもなんかこう本当ですね、
ちょっとなんかもうちょっとさ、分からないようにしてくれないかな。
まあね、あとずっと休んでてくれたらいいのに。
ずっと休んでてくれたらね、
もう本当にフィッシングメール迷惑ですよ。
日本も法律が去年、
はい、
サイバー新法、サイバーセキュリティの新しい法律ができて、
はいはい、
アクティブディフェンス、能動的防御っていうのが、うん、はい、できるようになったんですよ、
はい、
つまりこれはまずいぜっていうような、うん、まあこんなフィッシングメール程度だったらまだいいんですけど、
はい、
重要インフラに対するこれが起きたら大変っていうようなやつが来た時には、うんうん、
はい、
相手のサーバーを止めに行けるんです。
なるほどね、はい、
これまでほら憲法に従って専守防衛だったんで、
対処療法する、攻撃されてからしか。
そう、でも憲法の時インターネットなかったじゃないですか。
ないですね、まあ、想定外のことね。
インターネットがない時代の専守防衛とね、はい、インターネットがある時代の専守防衛とちょっと違ってて、やっぱりインターネット上はやっぱりこんな致命的なやつが出てきたらそれ止めに行かないとダメでしょ。
まあでもそうですね、
当たり前のことでとっくに他の国はやってるんですけど、日本国だけやってなかったのが、
まあ、ようやく
去年できるようになって、
なるほどね、
これが分かったんで、これから中国に対する一斉能動的防御が、
はい、
能動的防御攻撃が始まるんじゃないかと思います、はい、
なるほどね。でもね、その上を行ってくるんですよね、ハッカーってね。
そうこれイタチごっこなんでね。
だからもうイタチですよね、本当に。
さて、はい、ほんのちょっとだけ時間あるかな、
はいはい、
この3月の既存店売上、
はい、
何かというと、はい、外食、はい、外食で
外食戻ってきもうもう
戻ってきましたね、
はい、あと値上げもありましたけどね。
例えば、はい、サイゼリアって値上げしていても、
はい、
何ヶ月 ?53 ヶ月連続で既存店売上が上がっている、
はい、すごい、さすがサイゼ、
すごいですね、
はいはい、
あと牛角も6% 上がってる、
はい、あ、そうですか。
吉野家は 12.9%、 松屋は 9.3%。
そうか、ちょっとずつみんなね、どこもちょっとずつ値上げしてね、ですけど、
でもね、はい、寿司系はねやっぱりマイナスが多いですね。
そうですか、
既存店売り上げプラスになってるのはスシローだけですね。
そうか、まあ、寿司もね上がっちゃいましたなんかね。
まあしょうがないよ。
そうですね、
今時は ね、
あと2貫じゃなくて1貫だったりしてね、あれそう、この値段で1貫なんだみたいな。
そうなの
とかもあります、はい。そうなんですよ。はい、ということでありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。